声13パルファム・エトワール。ソテツの群れが私たちを見ている。この星海岸のゴロゴロした丸い石たちは波に撫でられると合唱して、沖の彼方より嵐を呼んでくる。数分で移り変わっていく島の天気、照りつける南の太陽に皮膚は透け、赤い海の存在を教えてくれる。ほてった皮膚に大きな雫が当たる。雨だ。雨粒を通り越して急にシャワーのような豪雨が降りかかる。カメラカメラと急いでみんなで機材を守る。面白いほど息の合ったチームプレイで、三脚や写真機やフィルムたちはあっという間に大きな岩の下に運ばれた。その代わりみんなびしょ濡れで、あまりにも豪快に濡れていて笑ってしまう。照明の塾さんが石の上に寝転んで、地球すげーと連呼していた。私たちはあまりにも小さくて、地球をひたすらに浴びている。数分後、嵐は嘘のように過ぎ去って、再びカンカンの太陽が降り注いだ。プロデューサーの沖さんはじっとこの星の丸い石を積んでいる。そういえば滝壺での撮影の時も大事に石を選んで水切りをしていた。そこはまるで楽園のような場所。巨大な食わず芋をかき分け、木の根っこに結びつけられたロープを頼りに川へ降り、上流へと歩いていくと、亜熱帯植物の木漏れ日の輝く滝壺が現れる。沖さんはお気に入りの石を手のひらに転がしながら、時折雲を読んで、あと5分後くらいに光来るからと教えてくださる。高いところに島大谷渡りが群生している。しばらくすると光が水面に落ちてきて、足元まで見えるようになった。何かが足の上にいる。魚？足の上は水の流れが弱いからか、カニやヤドカリや小さな魚たちが集まっていた。音楽に合わせて水面に歌いかけていると、魚の群れがやってきて、しばらく共に踊り、水をかくと波紋とともに過ぎ去ってしまった。踏ん張っていた裸足がチクリとする。目を凝らしてみると、足の上で休んでいた生き物たちを起こしてしまったようで、小さなハサミの手につままれていた。私たちはお約束のようにここでも激しい通り雨にあった。釣り目がちのゴーグルと白黒のウェットスーツに着替えたカメラのペンナッキーさんは、まるでシャチのよう。移動中、私たちは毎日チップスターを食べていて、ペンナッキーさんは5、6枚を掴んでバリバリバリと同時に食べる。ちょっとこぼして食べるのがポイントだそう。監督の広大さんはもったいなと言いながら1枚を大事に口に運んでいた。バラバラな個性が絶妙に噛み合って、絶え間なく花火がきらめいているような賑やかなチームは、 永遠にワクワクしていられた。アダンの風という架空の映画に登場するクリーチャーたちはきっとこんな風に永遠にやんちゃに点滅していて、と思えば一瞬にして消え去ってしまったりするのだろう。賑やかであればあるほど儚さを感じるのだった。目を閉じる。私たちが消えた後、そこには岬に咲く鉄砲百合のような華やかな香りが潮風に包まれ、甘く奥の方では少しだけしょっぱく漂っている。都会を歩くビル風の隙間にふとその香りは運ばれてくる。それぞれになった私たちの次第に忘れていく記憶を緩やかに開いたり、まだ知らないはずなのに懐かしく思ったりする感覚を目覚めさせるトリガーにもなり得る。全く新しい感覚さえも、もしかしたら自らがかつてどこかで過ごした楽園の風が生まれ変わって届いたものなのかもしれない。体の中にタプタプの海。海はすぐにあふれ、あたりがしょっぱい。世界が潤んで安心する。魚だった時のこと思い出せたようで。